タマのホットグローイング。皆様、今日も明るく楽しく元気よくこの時間をお迎えでいらっしゃいますか。今週もホットグローイングの時間がやってまいりました。パーソナリティの橋本たまき、たまちゃんです。依然としてこんなガラガラの声はしておりますが、今週も元気にスタートしてまいりましょう。この番組ホットグローイングは、人生を思うがままに生きていくための転ばぬ先の杖として、心が元気になったり意欲が湧いてきたり、時に心が熱くホットに、時に心がホッとするような、そんなちょっとしたヒントや情報、トークを提供する番組です。本日4月26日は、玉の一人語り、なんともう72回目をお届けいたします。で、私もですね、この春先からですね、重い腰を上げまして、筋トレというか、まあ、パーソナルトレーニングの専門家の力を借りてですね、定期的な筋力強化にようやく踏み出しました。で、その一歩を力強く後押ししたのは、隠れ脂肪肝という情報だったんですね。隠れ脂肪肝なんて聞いたことあります？脂肪肝って言葉自体ご存知でしょうか。まあ、肝臓に脂肪が山ほど蓄積して、まあ、いわばフォアグラ状態ってやつですね。で、まあ、いや太ってる人でしょと思うかもしれませんが、これが実は痩せ型の人であっても、隠れた、いや脂肪にだけ、じゃない、肝臓にだけ脂肪が溜まっちゃってきている人というのがいるということが最近の医学で分かったわけですね。で、これが実は万病のもとというか、怖い怖い、がんを誘発したり、いろいろなその成人病を誘発していくっていうことも明らかになってきていて、いかにこの隠れ脂肪肝を見つけていくのかということが、今医療の最先端でも大きな課題なんだそうです。ということで、今日はこの隠れ脂肪肝ということを取り上げていこうと考えております。最後には今月の天の声のカードもプレゼントがございますので、最後までお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りしています。早いですね。もうすぐゴールデンウィーク突入。皆さんは10日間連続のお休みでいらっしゃいますか？それとも中間は出勤であったり何かでしょうか？お父さんお母さんにしてみればですね、子供の連続休暇をこの時期に言ってたらちょっと困っちゃうなと、学校行ってくれた方がよっぽどいいわというところがちょっと声も聞き漏れてはまいりますが、私はまあ、連休というあんま関係ない仕事の仕方をしているんですが、今年はあえて何も逆に入れておらず、ずっとやれていなかったことをなんとかここで一気に片付けようと思ってるんですね。まあ、家の中の整理であったり、書類の整理であったり、あるいは事務処理であったりとか、一気にここでやってしまおうと、そう考えて いるところですが、皆さんはどうでしょうか。さて、今日のテーマは脂肪肝ということでございますが、私太ってた時代にね、やっぱり健康診断でエコーで見た時に、まあ、立派なフォアグラだと言われたことがありまして、これはほっといちゃいかんよと言われました。で、 まあ、もちろん痩せて食べる量とかも変わり、脂肪肝そのものは改善がされていったわけですけれども、それでも血液検査をするとですね、中性脂肪の値がちょっと高かったりとか、私は家系的にも母と父の、その DNA のを引き継いでいる結果、コレステロールが溜まりやすかったりとか、その体にとってあまりよろしくないものが体に蓄積されやすいという体質であることは分かってるんですね。で、ここの、その前にもちょこっと言ったかもしれませんが、家を引っ越しして生活の習慣が変わって、何が一番変わったかというと、要は毎日当たり前にやってた有酸素運動をやらなくなっちゃったんですよ。前の家は4階でエレベーターがなかったので、毎日階段の上り下りをしてたわけですね。最低でも1回、多い時には数回。そして家も今の家の3倍ぐらい広かったので、家の中、そこの家で生活しているだけであるレベルの、まあ、運動をしてたわけです。ところが、母が転落事故を起こし、もう無理だと言ってエレベーターが あるところに引っ越し、家もちっちゃくなりました。結果、その基本的な活動量がガクンと落ちた。で、4年で8キロぐらい気がついたら増えていた体重がね。で、自分としては食生活は変えているつもりは全然ないんです。食べる量はほんのちょっとは増えたかもしれないけれども、そんなバカみたいには増えていないんですね。で、気をつけて食べてます。夜はなるべく炭水化物系、糖質類は抑え気味に食べて、野菜中心、タンパク質中心で摂るという生活をずっと心がけてはいた。にもかかわらず、まあ、それだけの体重という 目で見てわかるところでも変化が起きていて、で、そんな時に NHK の特番でね、隠れ脂肪肝っていうのがあったので、これは見ないかんと思って見たわけです。で、ギギギギギッということになったわけですが、だいたいその脂肪肝と脂肪、肝臓がフォアグラ状態になってしまうっていうのはどういうことかというと、肝臓に中性脂肪が蓄積されて肝臓の本来の機能を果たさなくなっていくという状態が脂肪肝ということなんですよね。だから中性脂肪がそもそも高い人は脂肪肝になりやすいし、まあ、暴飲暴食してる人の病気だというふうに多くは、まあ、思われていたし、そういう側面もあるんです。で、それは事実、やっぱり、お酒をいっぱい飲まれる方で食べることも結構する方ってやっぱりお腹周りがテプッとしてるじゃないですか。で、そうしたら まあほぼほぼ脂肪肝になっている。だからそういう人の病気だというふうなのが通説だったんだそうなんです。ここまで、これはお医者さんの間でも。ところがですね、アルコールも飲まない、外から見るとスレンダーなのに、特別な機械を使ってスキャンすると脂肪肝になっている人が実に結構いたと。で、大体、今の日本人だと健康診断に来た人の3割が脂肪肝だそうです。栄養過多ってことね。要は中性脂肪が溜まってっていう。で、まあ、私もとにかく肉体改造しようと思い越しを上げてですね、糖質とかも食べていいけれども夜とかは極力糖質は食べない、タンパク質中心と言って今食事をまた改めてやってるんだけど、で、記録をつけてみるとね、驚くほど炭水化物食べてたんだなという。食べたくなるのは炭水化物なんです。私大好きなんで、ご飯も麺も、まあ、パンはそんなに食べたいと思わないんだけれども、ご飯と麺は山ほど食べたくなっちゃうんですね。1日1回ラーメンでもいいぐらい、ラーメンに限らない麺でもいいぐらい好きなんです。で、そういう自覚をしてみると、ああそうか、だから そういう生活をずっとしていれば、ほんのちょっと運動量が減っただけでもあっという間に8キロぐらい簡単に太るんだなと。これはもう人体実験の結果なので、あの有無を言わさず文句もつけられないっていうところなんですけれども、でこの隠れ脂肪肝になっている人、まあ、大体脂肪肝自体が自覚症状がないんですよね。私もそうでした。あのすごい、超太ってた時はもう先生がびっくりする、最初肝臓が見つけられないぐらい脂肪が厚くてね、でようやく肝臓、あここが肝臓だって言ったら先生がゲゲゲって言ったんですけど、まあエコーで見るともう脂肪のそのあれで肝臓がパンパンになってて、このままこれほっといちゃ本当にまずいよっていう風に、まあ30代40代かの時に言われて、でもそれがどんな深刻な状態なのかは、症状だから肝臓のあるとこが痛いとかそういうことがないから分かんないわけですよ、実際に。うん。でましてやですよ、健康的な食生活を送っていると自覚していて、アルコールも飲まないという人にまさか脂肪が、中性脂肪が蓄積されているなんていうふうには思わないじゃないですか。で今このその大体が日本人は脂肪が肝臓に溜まっている人が3割もいる、ましてや普通の健康診断ではわからない脂肪肝の人がいる、でこれが問題になっていて、なんとかしにゃいかんと、これ以上医療費を増やしちゃいかんのだというのが現状で、最新の超音波機械のフィブロスキャンというのを使うと、その血液検査でもわからない、つまり中性脂肪はそんなに高くないにもかかわらず肝臓に脂肪が溜まっているっていう人もわかるんだそうです。フィブロスキャンなんて私も聞いたことなかったんですけれども、で私もね一度もうちょっと体の状態が良くなったらフィブロスキャンっていうので診断を受けに行ってみたいななんていうふうに思ってるんですけれども、肝臓のその脂肪肝になっていると癌の発症率がめちゃくちゃ上がるとっていうことが分かっていて、癌の発症率は膵臓癌だと 2.8 倍だったかな、総じて2倍とか 1.8 倍とかになっていっちゃうらしいんです。3倍っていうのも確かありました。でこれねすごい納得しちゃうんですよ。うちの兄貴ね56でこの世の人生を終えましたけれども、彼は多分明確に脂肪肝になっていて、でなんでっていうと、もともとはスポーツマンだったんだけど運動もしない、移動もほぼ 100%、まあ、車歩かない、そして毎晩ちょっとした晩酌をする、食べる時間が遅い、そして脂っこいもの大好き、でもともとコレステロールとか中性脂肪が高めっていうともね、脂肪肝にはい喜んでなりますっていう状況なんですね。これね怖い。だから最もなりたくない癌の2.8 倍のそこをヒットしてしまったんではないかと、まあ、推察ですけど思うわけです。でそのこともあってやっぱ私はね、生涯現役ピンシャンコロンというふうに自分でも言っているので、だとしたならばこの情報を生かすしかないということでですね、踏み込んだわけです。で、脂肪肝を改善させていく施策はそんなにね実は難しくなくてですね、まあ、健康になるためのちょっとしたことをどれだけ習慣化できるかって思うとなんかハードル高そうじゃないですか。いやでもねそんな大変なことじゃないんですよ。一つは大豆、イソフラボンですね、これを積極的に摂ること、大豆タンパクが脂肪肝を減らしていくという効果のある食材であるということが分かってるそうです。だから納豆とか、豆腐とかですね、大豆商品で我が家は割と大豆商品はいっぱい摂るんです。味噌も含めて。で、まあ、納豆はね、朝よりも夜実は食べた方がいいとかいろんな説もありますけれども、まあ、そんな小難しいこといろいろ言っていないで、まあ、1日1回は あ、今日は大豆いっぱい食べたなって思う食事を心がけるといいよと。枝豆も含めてですよ。ただし枝豆食べるとちょっといっぱいっていう風になるので、そこは連動させちゃいけないわけなんですけれども、でお酒はもちろん控えめがいいんですが、断酒するとこまで、まあもちろん病的にかなりいっちゃってる人は別として、断酒しなくても絶対量が大切なんですって。量、あ、いやそんな飲んでないよって言ってもよくよく聞くとね、あの割り物だからといって焼酎とかウイスキーとか3杯4杯ってあの普通に飲んじゃってたりとかってね、お家で飲む人はいたりすると思うんですけれども、で割り物だからっておっしゃいますが、割り物でもですよ、杯数増えれば一緒なんですよね。うん。で、お医者様が言う曰く量なんだと、回数というよりは量ですと。一回の量が多い人は非常にリスクが高いと、そんなお話をされていました。で私も思い当たるんですよ。うちの父親が仕事しながらお酒を飲むのが癖というかね、お茶のように飲む人で、それをずっと見ていたっていうせい、まあそう父のせいにしますけれどもあって、私もそんなに強い方でないのに、なんか仕事するときってこう一杯ちびちび飲みながらですね、あの自宅でね、事務処理とかするときは手持ちぶたさになってしまって欲しくなっちゃうんですね。そうすると気がつくと結構なマグで、私はもっぱら最近ウイスキーのお湯割りなんだけれども、でだんだんお湯ではないウイスキーの量が増えていきながら、味が濃くなりながら、1杯2杯で済んでいたものが3杯4杯になり、気がついて、まあ、鏡を見ると顔が赤くなってるなんてことがあったりするわけですね。ということは本人が酒量はそんなに取ってないと思っていても、体にとっては負荷がかかるほどの酒量を取っているってことなんですよね。お恥ずかしい話ですけど、でこれもね、私はあの自分でルールを作って、楽しい席、宴席ねに行った時はちゃんと自分の足で帰れるレベルですよ、もちろん。でとどめるんだけれども、あえてあまり無理してセーブはしない。で飲まない方がいい時はあえて車で行くそうするとね、無理食いでも飲めないんで、で飲もうと決めた時にはその特別な飲み会ってあるじゃないですか、あのお祝いの飲み会とかね、ただの懇親会ではなくて、でそういう時はあの上限はそのちゃんと自分で帰れる範囲というふうにはするんだけれども、あまり制限をしないで飲む。他の時はね、もう2杯って決めたら2杯、3杯って決めたら3杯っていう風にセーブするようにしました。でお家の中でお茶代わりに飲んじゃう時も、もう絶対もう2杯までという風に決めてですね、量を抑えるという風にしてから、体の調子もちょっといいなと逆に思ったりするんです。あのだるくないというか、朝起きてもね、こういうことやっていくと、なんだそうか、やっぱり自分で勝手に負荷をかけてたんだってことも分かってくるわけですよね。でもう一つ食べ物として大切なものの一つがポリフェノールということで、ポリフェノールも今あの高カカオのチョコレートが売ってるじゃないですか。 70% とか 80% とか、ひどいと 90% とかあるじゃないですか。この高カカオで 70% 以上のチョコレートをまずは1日 25g 取るんですって。でこれはいっぺんに 25g 取っちゃダメで、1日にこう平均的にばらまいて食べると、例えば朝ごはん食べたら食べる、朝ごはんと昼ごはんの間に1枚また食べる、そして昼ごはん食べたら食べる、昼ごはんと夕ごはんの間に食べるみたいに、一日にばらまいて食べる。で、これね、別に私は明治の、回し物ではありませんが、ちょうどね、72% カカオのチョコレートで、1枚が 5g っていうのがあるんですよ。で、個包装になってて、緑のパッケージでね。そうするとこれを5枚食べればいいわけ。1日 なので私は出かけるときに小さなジップロックに5枚のチョコレートを入れてですね、それを、あ、そうだそうだと、ちょっとなんか口寂しいとかそう思ったときにお菓子の代わりにね食べるというふうにして、でも結構ね5枚ってやると結構ね高カカオって1枚食べると満足しちゃうんですね。バリバリ食べようって気にならないの で甘さもあんまりないし、甘い高カカオはダメだそうです、糖分取っちゃうから。で、その明治さんのやつが一番私もいろいろ試しましたけれどもいいなという感じで、それをとにかく 25g を1日に分け、1日を平らにして、ただ夜寝る前はやめなさいと言ってました。で、このポリフェノールも脂肪、中性脂肪のその脂肪を減らしていく効果が非常に高くて、これは3ヶ月ぐらいで本当に結果が出るそうです。で、先生笑かすんですけど、お医者さんがね、もう一つ大切なのは筋肉トレーニング、スクワット、これがやっぱり脂肪の働き、あの肝臓の働きを変えて脂肪を排出していくらしいんですね、解消していく。でも筋肉トレーニングだけどその時だけだから、ウォーキング、いわゆる無酸素運動と有酸素運動を適度に繰り返していくことがすごく重要なんだそうです、刺激として体が。で、私は考えてみれば、その階段の上り下りを毎日してたわけだから、最低限のそこで、有酸素運動してたんですよね。で、それがなくなっちゃったもんだから、受け状況が悪くなったんだな、っていうことはすごく物理的にも分かって、で、で、パーソナルトレーニング、筋肉トレーニングは最も私は苦手で、すぐ腰を病んでしまうので、これはもうプロについてもらった方がいいと思って、パーソナルトレーニングを、自分がちゃんと覚えられるまでついてもらおうと思ってやり始めたんですが、スクワット効きますね。最初にやった時ね、もう膝が笑っちゃって、そこもちょうどね4階なんだけど、4階まで階段なんですよ。最初ね終わった時に1階までトレーナーがついてくるからなんだと思ったら、いやいや初めてやった人は膝が足が笑いますから落ちたら困るのでって言ったら、本当にね階段降りようと思ったら足がガクガクしちゃって、でおまけに、まあ、乳酸菌がいっぱい溜まったんでしょうね、いきなりだったので、3日後だったかな、一番ひどい状態に足がパンパンになっちゃって、乳酸菌がなかなかこう解消できず、熱出ました。筋トレで熱出たの初めて、まあ1回だけですけどね。それだけ生クラな体になってたんだなという自覚で、家事とかの時もちょっと大げさに足を広げるとか、負荷をちょっとかける、呼吸をこう深呼吸しながら腹筋を使うとか、それだけでもね随分違うんだそうです。で、一番いいのはウォーキングで、これまたちょっと回を別にして、ウォーキングの効能というのは脂肪肝だけではなくてあらゆることに有効であるというふうに今研究が進んでいて、そのどれぐらい歩いているかによって健康リスクが変わるというデータまで出てきているんですね今。それぐらいやっぱ自分の足を使って楽しないで生活している人たちは健康を保っているということで、で、これからね春、花粉ももうちょっとで収まるので、そうすれば外歩いても気持ちがいいじゃないですか。なのでそこでね一気に習慣化していこうと私は思っているんですけれども、ただこの情報をいただいてからやっぱり歩くことの意味が変わったので、今日は電車で行ってみるかとかね、わざとじゃあ今日はちょっとここ地下鉄と地下鉄の乗り換え口が遠いここを選んでみようかとかね、そんな意識が出てきていて、ほんのちょっとのことで努力できるんだなっていうのも実感してるんです。なので、脂肪肝の、リスク、隠れ脂肪肝も含めてですね、ちょっと心配かもって思う人は、筋トレと有酸素運動を1日、週に何回かでもいいから少し意識して取り入れていくということ、そして食べ物の中では、大豆系の食品と、で、これは上がってないものがいいわけですよね、なるべく。 油もなるべくいい油を取った方がいいから、オメガ3なんかの、これ酸化がすごくしやすいので熱を加えられませんけど、それをサラダにかけて食べるとかですね、もう含めて大豆、ごめんなさい、オメガ3はアマニとエゴマです。アマニとエゴマね、これ熱を加えないで食べる。で、個包装のね、あの油も今売ってるので便利にね、健康用に。で、とにかく大豆製品と、それからチョコのポリフェノールを1日5枚、あ、5枚というか 25g ばらけさせて食べる。これだけでも変わるそうですから、試してください。でもだからといってですよ、それやってるからって言って毎日お酒をですね、あの飲んでたらチャラ以上にマイナスになりますから、そこはぜひ気をつけていただいて、自分を律してですね、チャレンジをしていただきたいなというふうに思います。みんなで人生生涯現役ピンシャンコロンを目指そうじゃないですか。誰に迷惑をかけることもなく、やりたいことを人生の最後まで最後までやる、そんな人生を送りたいと思いませんか。で、 NHK のサイトで隠れ脂肪肝というふうに引くと、その隠れ脂肪肝チェックというのを今も受けられます。あ、放送後もぜひやってください。私は高リスクでした。11点で。キャーって感じです。で、まあそれを今改善すべく頑張ってるわけですけれども、これはしばらくね、サイトオープンにしておくと NHK も言っていたので、ぜひね、ちょっと心配な人は NHK サイトの中で、隠れ脂肪肝ってやると、チェックリストが出てきて、それチェックするとちゃんと判定してくれますから、まあ、ぜひ試してみてください。ということで、今日の一人語りはここまでとさせていただきます。喉が持ちましたが、ちょっと途中むせたりなんかね、ちょっとお聞き苦しいところがあったかもしれません。お許しください。そして4月の天の声のカードでございます。お、いいね。笑顔でほっと、心がほっと。どんな時に皆さんはほっとしますかね、笑顔になったり。やっぱりそれって私なんかはやっぱ自分が役に立ったっていう実感であったり、あるいはありがとうって言われたり、ありがとうって言ったり、なんかそんな人と人との関係性の中だったり、例えばご飯が美味しいって言ってもらえたり、うん、そんな時ってすごくやっぱりほっとするというかしますよね。で、あとはやっぱお風呂に入った瞬間、お湯の中でほーってするね。ああいう時間ってやっぱすごい大切だなと思うんです。特に誰かが笑顔になってくれるって嬉しいですよね。それは自分の心が笑顔で満たされてなかったらなかなか難しいのかもしれないなって、最近ハートの介護の問題でもうキーってなることがあるので、その時に本当によく思います。自分の人生の笑顔を自分が作っていく努力をする。で、それは誰かをも笑顔にするかもしれない。で、そのためには自分のその頑張ってる自分をちょっと自分で褒めたりとか、時に全てをちょっと横に置いて無の時間を持つとか、なんかそういう努力が必要なのかもしれない。まあストレスがね、万病のもとだというふうにも言われていますから、ぜひ皆さん一緒に生涯現役ピンシャンコロを目指そうじゃないですか。ということで、あなたの素敵な人生にいってらっしゃい。